オーディ。ラジオネームゾエナインさん。新谷さん、こんにちは。こんにちは。映画取り付く島を見ました。なんとこれは桜デミー賞か。日高さんが割り込んできたりしないよねなどと一時思いが過去に飛びました。さて映画のお話に戻りますが、そうですね、自分がいなくなった後も世界は何事もなく続いていくんですよね。自分がいなくなった後、何に取り付きたいかな。いや、自分がいなくなった後の世界を見続けたいかな。しばらくは見ていたいかな。でも自分が関与できない世界を見続けるのはすごく切なくもありますね。あの公園のジャングルジム、滑り台、ベンチ、街灯に取り付いた4つの魂、ちょっと切なかったもん。でも温かい気持ちにもなれました。残された人に思いを託し、世界は続いていくんですね。なんかすごい素敵な文章。映画取り付く島は4月の第1週に新宿ケイズシネマで上映されていました。いやー、取り付く島見ていただいてありがとうございます。私もね、ちょこっと出させていただいてるんですけど、結構オムニバス的なのになってて、いや監督は一緒なんですけど、作品がこう1話ずつ違うみたいなのになってて、私はその中の青いのっていう題名の回にちょこっと出させてもらってるんですけど、その自分が死んだ後に何かのものに取り付けるっていう、魂がないものに取り付けるっていう設定のお話で、例えば家のテレビとか家のマグカップとかに取り付いて、自分の身近な人のそばにいることができたら何に取り付きますかみたいなお話なんですよ。結構ね、面白いですよね。ぶっ飛んでる、めっちゃぶっ飛んでるけど、でもなんか意外とそこまでこう遠い話に感じないような気はしていて、すごく面白くて、そう、不思議ですよね。なんか人間の魂の話みたいな感じで、私の回は青いのの中のリップクリームなんですよ、私の会話。リップクリームの話で、もともと男の子と女の子がいました。その二人は好き同士が付き合ってました。その女の子が亡くなっちゃって、今私とその子がちょっと好きかな、付き合うかな、みたいな状況のお話で、その亡くなっちゃった女の子は、リップクリームに取り付いたんですよ。その男の子が使ってた。そう、よく使ってたリップクリームに取り付いたっていう話で、でもこれはリップクリームってこう直接こう口にこうね行くじゃないですかっていう、このちょっと切ないね物語なんです。なんともね、切ないお話です。すべて恋人がいて、自分が死んじゃって、恋人と使ってたマグカップに魂が行ったら、その恋人の後の生活を覗いてしまってみたいな。その後だって恋人は寂しいけど、その後まあ自分の人生を歩んでいくわけじゃないですか。その中でやっぱりね、こう新しくこうね、いろんな人に出会ったりするしっていうので、なんともね、切ないですよね。なんかそばに入れるっていうのはいいけど、なんかでもそのなんか何、自分がいない世界を見続けるのって結構ねきついなって思ったりとかするお話です。はい、気になった方ぜひまたね、今後配信とかされるのかな、わかんないけど、ぜひ見る機会があれば見ていただきたいですね。なんだかこう心がギュッとあったかくなりつつ切なくもある作品です。はい、ぜひ見てください。ということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私、新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近のゆずみさんは、それこそ前回もその自然を求めてるって言ってたと思うんですけど、観葉植物にハマってまして、そう、家の中を緑にしたいっていうのが最近すごいあって、 なんかね、緑集めに最近ハマってます。観葉植物と、あとこの何、鉢というかのを集めるのにハマってます。可愛いのですかね。なんか実家にいた時、周りに緑があったからいいんですけど、なかなか東京で生活してて、大きめの公園とか行かないと、なんか木が密集してるところってないじゃないですか。なんかそれが恋しくて最近心にオアシスを求めてて観葉植物で部屋を緑にしようと思って最近集めてます。今一番欲しいのがモンステラです。あのよく見るやつです、モンステラ。結構あのちょっと海っぽいやつ、あの切れ込み入ってる葉っぱ、モンステラ。なんかこれ、なんかめっちゃ成長したやつ買うと結構値段高いんですよ。ほんと6000円とかしたりとかするんですけど、なんか100均でこれぐらいちっちゃいのがあるって言ってて、それをなんかうまく育てることができたら2年ぐらいで超でかくなるっていう情報が最近見つけて、ちょっとやってみようかなって思って、最近100円ショップをね巡ってるんですけど、全然モンステラがなくてちょっと困ってるって感じです。だからもう妥協してでかいの買おうか迷っててだって最低2年かかるんだったら、なんか今すぐ緑にしたいから、もうじゃあもうモンステラ買った方が絶対早いよなって思いながら、それにちょっと葛藤してるって感じですね。はい、あともう一個最近買ったんだけど名前忘れちゃった、なんだっけ、ちょっと今度あげますね。はい、っていう感じです。家を緑にする作戦を最近してますっていう感じですかね。はいということで、さて今回も前回に引き続き、5月の連休は終わったばかりですが、皆さんのおすすめスポットを紹介していきたいと思います。いや前回だいぶ楽しませていただいたので今回もちょっと楽しみですね。はい、ということで一つ目読ませていただきます。ラジオネームゆずが大好きなまことさん。ゆずみんスタッフさん、こんにちは。こんにちは。今回のテーマですが、おすすめのスポットということで、函館なんてどうでしょう。函館ね、うわ、ちょっと函館ちょっと話したいぞ。連休の時期は桜が見頃だと思うので、五稜郭タワーから見る桜は綺麗ですよ。あとはなんといってもゆずみんも大好きな海鮮がありますし、たらふく海鮮をたくさん食べてほしい。北海道で美味しいもの食べたいなーっておっしゃってたので、ゆずみん今年は北海道旅行ですね。うわ、美味しそうなお寿司の写真が載っている。いやー、ちょっとね、北海道に関しては、そう、今年あのコナンくんの映画をもう昨日見たの、昨日見てきたの。だから今北海道行きたい欲がすごいんですちょうどね、五稜郭の話も見たし、あとあのゴンドラ100万ドルの夜景のね話でだったんです。今年は見ました、皆さん。コナン君最高でしたよ今年も来年へのね伏線がねまたねありましてね、ちょっと来年も楽しみなんですけど、実はねこことここがこうだったみたいなお話だったんです。面白かった本当に昨日友達と見に行きましたはい、っていうのは置いといて、そう、北海道にね、それもあって北海道行きたいねって友達とずっと昨日言ってて、美味しいものあるしなと思ってたら、函館ってそういえば昔中学生の時にさよなら唇の撮影の時に行ってて、なんかその景色が昨日映画で結構描かれてて、あのピエロっていうハンバーガー、ラッキーピエロのハンバーガー屋さんの中映ってたりとか、あとなんかこの街並み、レンガのあの街並みとか、あと電車通ってるなんか街の雰囲気とかも、なんか見たことあるみたいなのですごい嬉しかったりとか、あとこのゴンドラでね上に向かった時の記憶もなんか思い出したりとかして、うわまた北海道行きたいなーって昨日思ってました。いや何よりね、北海道はね海鮮が美味しいですよね。なんか前食べたエビ丼が忘れられない、甘エビ丼みたいなのを食べたんです。なんか甘エビってそんなに一気に食べることないじゃないですか。それがなんかすっ ごいもう幸せだった記憶があって、あれをまた体験しに行きたいんです、北海道に。はい、またね行きたいです、北海道。ありがとうございます。続いてラジオネームばっちゃんさん、私のおすすめは山です。山といっても登山ではなく、近所の山でのわらび取りです。
わらび、
山菜取り名人のゆずみさんにわらび取りをおすすめするのは恐縮ではありますが、ご了承ください。私の住んでいる地域では4月中旬ぐらいからわらびが生え始め、ゴールデンウィークには最盛期を迎えます。わらび取りはわらびの葉っぱが見分けられれば林道を散歩しながら簡単に取ることができます。またこの時期はタケノコの収穫時期でもあり、竹林を所有されている近所の方からタケノコをお裾分けいただくこともあります。いいですね。っていうかもう懐かしい、昔してました、わらび取りと、あとタケノコ狩りもおばあちゃんと昔行ったりとかしてて、なんかあるんですよそういう、なんか近くで何月何日から何月何日までタケノコ狩りやりますみたいなのがあって、それに参加したりとかしてました。それこそこの前おばあちゃんがわらび取りましたって写真送ってきてて、全然今も現在進行形で行われてるんで、私もねちょっと参戦したいんですけど、わらびがこうめっちゃ生えてる時期にあんまり実家に帰れることなくて、東京でも生えてるのかな。
いやわらびいいですよね。
煮つけみたいな、醤油とみりんとなんかでこう煮つけてる煮物みたいになってる、でも全然物はわらびだけの煮物みたいなの昔よく食べてました。おばあちゃんが作ってくれてタッパーに詰めて持ってきてくれたのをよく食べてましたね。食べたい、あれまだ間に合うのかな、ちょっとお願いしたいですね。それかも作って冷凍しといてもらうか、どうにかしてわらびを食べたい。
やっぱ山菜は美味しいですよね。
私自分で取る幸せですよね。
いやどこで取れるんだろう、東京
山がないですからね、そもそも近くに。
続いてラジオネームフランケルさん、新谷さんこんにちは。
こんにちは。
さておすすめスポットですが、以前年末の思い出として競馬を紹介したことを覚えていますでしょうか。
覚えてます。ありましたね。
そう、今回おすすめするのは東京都府中市にある東京競馬場です。
すごい競馬進めてくる。6月までは東京競馬場が開催期間で、毎週土日にレースが開催されています。東京競馬場は綺麗に整備されており、スタンドも大きく広大な敷地を有しています。そして何よりもその広大な面積に敷かれた新緑の芝生が1年で最も綺麗、風も爽やかで絶好のピクニック感覚で楽しめます。中にはいろんな飲食店があったり、グルメフェスが開催されていたりもします。緑の芝生でくつろげるエリアもあり、青空の下でビールや食べ物を飲み食いしながら競馬を楽しむ、最高です。個人的には場内にある戸松の鶏もも、そして高一郎のモカソフトクリームは激推しです。もし初めてフラッと行くのであれば、この時期毎週日曜日にある人が混む G1 レースを避けた土曜日に行くことをおすすめします。多分走る芸術品とも呼ばれるサラブレッドが走っている姿を間近で見ると感動すると思います。新谷さん、ぜひこの機会にいかがでしょうか。 なんかすごい競馬を勧められてるって思うけど、あくまでもその場内の自然と食べ物と、あと馬がかっこいいよっていうおすすめなんですね。でも楽しそう。競馬場行ったことないんですよね私。行ってみたいなって思いつつ、あのおじいちゃんが競馬好きって前言ってた気がするんですけど、連れて行ってもらいたいなと思いながらね、なかなか行ってなくて。東京の競馬場ってなんか規模が違いそう。大きいんですかねやっぱり。
中でなんかご飯食べれたりとかするのもなんかいいですね。お祭りみたいな感じで、普通になんか馬見に行きたいな。競馬って馬券を買わなくてもいい？あ、普通にじゃあ馬を観察に行くのもいいってことですか？あ、そうなんだ。じゃあ馬の観察に行こうかな。馬ってかっこいいですよね。確かに馬と牛好きだから馬見に行こうかな。走る芸術品サラブレッド、確かにこれはちょっと気になる。これ見てみたいですね。競馬場行ってみたい。サラブレッド見たい。うん、サラブレッド見たいです。鶏ももとモカソフトクリームね、了解しました。競馬場ね、わかりました。はい、ということで皆さん今回もメッセージありがとうございました。いやー面白かったですね。山、函館、競馬場それぞれね、でもそれぞれ結構自然なね場所が多くてすごく嬉しいです。新谷泉の独り言、エンディングです。現在募集中のメッセージテーマはあなたの印象的な先輩エピソードです。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。オーディ新谷泉の独り言、次回は5月22日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディ。